リレートフルモーメンツ、心をつなぐ発達支援で不安に寄り添う。この番組はコミュニケーションが苦手な子どもたちが人とつながる喜びを育むサポートをするオルタナティブスクール代表の私並木が配信しています。対人面での不安や心の発達支援、不登校に関する情報、そして子どもたちが輝く瞬間を大切にするためのヒントをお届けしていきます。今回は不登校と学校現場の第23回目をお伝えします。ぜひ最後まで聞いてください。前回までは学習の評価という観点で今重要視されている生きる力という考え方、これを評価するためには知識・技能、そして思考・判断・表現、さらに主体的に学びに向かう態度、この3つの観点が学習と評価において重要視されているということをお伝えしてきました。そして学びに向かう態度というのはなかなかこう数値で測ることが難しい、こうテストで順位を決めることが難しい領域なので、その評価のプレッシャーというのが子どもにも影響を与えてしまうと。そして教育というものをもっと広く捉えたときには教育の内容が確立化されてしまっていることによって子どもたちの本来持っている創造性も削いでしまっている、そういうことをお伝えしてきました。で、今回は学習の評価というのが子どもたちの心にどんな影響を及ぼすのかということについて心理学的な観点で考えてみたいと思います。今回焦点を当てたいのが自己効力感という考え方ですね。皆さんはこの自己効力感という言葉聞いたことありますでしょうか？これは今ではよく一般的に使われる概念でもありますけれども、もともとはカナダ出身の心理学者であるアルバート・バンデューラという方が提唱した理論です。これは簡単に言うと、自分が何か行動を起こす、自分が努力をしたこと、行動を起こしたことが必ずその良い結果に結びつけることができる、やればできると、そういう感覚を持てるかどうかがとても重要であるということを提唱した考え方です。こう普段何かに挑戦しよう、何かこれをやってみようという時のこうモチベーションの源泉になるわけですね。例えば子どもたちが何か勉強していて非常にこう難しい問題、何かこう算数とか数学であまり普段自分がやったことない難しい問題が出た時に、この十分に自己効力感というものを持てている子どもであれば、たとえこのこれまで見たことないような難しい問題にぶつかったとしても、ちょっと分かんないけどもうちょっと頑張ってみようかなと、やってみようというふうに思える、そういう力ですね。で、逆にこの感覚を、自己効力感を持つことができていない状態であると、こう少しでもこれまでやったことない、自分にはできないという問題に当たった時に、ね、どうせやってもできないというふうに諦めてしまうと、そういう可能性が高くなってしまうんですね。で、やっぱり学校でさまざまな形で学習を評価される環境に置かれている子どもの場合には、やっぱりこの自己効力感というものが損なわれやすい環境にあると言えるわけですね。で、同じ学年の子どもたちが一つのクラスに集まって学習を進めていく、授業を進めていくので、学んでいくスピードというのも常にこう周囲のクラスメートと同じスピードで学びを進めていく必要があるわけですよね。そうすると学びのスピードが他の子よりも遅かったりマイペースだったりする子どもであれば、なかなかそこについていくことができない。で、周囲の子が分かっているという環境があった場合には、やっぱり嫌でもこう自分が他の子と比べて自分はできない存在なんだなと、そういうふうに思ってしまうわけですよね。そして実際にこうテストなんかをすることで、その周囲との差というのがもう数値としてはっきり示されてしまうと、よりこう自分はやっぱり他の子と比べてできないんだなということが、そういう考え方がより強化されてしまうことになるんですね。 なのでこう同じレベルを求められる、同じスピードを求められる環境の中でこう常に評価され続けるということは、発達に特性がある子どもにとっては非常にこの自己効力感というものを育みにくい、低下させやすい、そういう環境にあるということが言えるわけですね。そしてこの自己効力感が低下してしまうと、まあ、そこからより悪い心理状態に陥ってしまうということがあるんですね。それは自己効力感が低下することで、そこからさらに自己肯定感も低下をしてしまうということですね。こう自己効力感が下がると、そこから自己肯定感の低下にもつながっていきやすいということが言えます。で、この自己効力感と自己肯定感というのはちょっとよく混同してしまいやすいんですけれども、まあ、この2つの概念には明確に違いがあるわけですね。自己効力感というのは、先ほどお伝えした通り、もう自分はやればできるんだと、自分を信じてこう実際に行動に起こす力、これが自己効力感ですね。一方で自己肯定感というのは何かというと、自分自身を存在を尊重して、自分は価値がある人間なんだというふうに考えることができる、自分の存在そのものを肯定的に捉えることができる力、これが自己肯定感がある状態というふうに言えるわけですね。つまりこの2つの概念の違いとしては、自己効力感というのは実際に行動に起こしていくことができる力、自己肯定感というのは行動をするしないにかかわらず、ありのままの、そのままの自分を受け入れることができている状態、まあ、何かをやって成功したとしても失敗したとしても、まあ、その製品にかかわらず、まあ、自分には価値があるんだというふうに思えることができると、そういう違いがあるわけですね。まあ、なのでこの2つの概念の関係性としては、自己効力感というのは自分はできるんだというふうに自分を信じられる力で、自己肯定感というのは、まあ、できてもできなくてもありのままの自分を受け入れられる力。なのでまず土台としては、自己肯定感というものがまず土台としてあるわけですね。まずありのままの自分をしっかり受け入れて尊重することができる、その上で自分を信じて行動に移すことができる、つまり人が自信を培っていく上では、土台としてまず自分をありのままを認める自己肯定感というものがあって、まあ、その上で自分を信じて実際に行動に移していくと、そういう自己効力感が培われていくと、まあ、例えば樹木に例えると、自己肯定感という根っこがしっかり張っていた上で、その上でこう立派な木の幹が生えて、立派な枝葉が茂っていく、まあ、そういう自己効力感が育まれていく、そういうふうに捉えることができるわけですね。なので勉強が得意でなかったり、今のこう評価基準に合わない子どもというのは、こう周囲の子と比べても自分ができないということが如実に分かってしまう。そしてテストでも低い成績が出てしまうことで、自己効力感というものがどんどん失われてしまう。そうすると、自分はこうダメな人間なんだという思いも強くなっていって、木の根っこ部分である自己肯定感、まあ、自分はありのままの自分でいいんだと、そういう自己肯定感自体もどんどん失われてしまうことにつながってしまうんですね。そして最終的には、こう自分の努力はもう意味がないんだと、やってもできないんだと、で自分自身はもうダメな人間なんだということで、こう学びへの意欲を失ってしまうし、自信も失ってしまう、そういうことにつながっていてしまうわけですね。今回は学習の評価というものが子どもたちにもたらす影響ということを、自己効力感、自己肯定感という観点からお伝えをしてきました。で、この自己肯定感というのは、学びのモチベーションを支えるという意味で非常に重要な要素なんですけれども、やっぱりこの結果がどうしても求められる、評価をされる環境というところでは、この自己効力感というのは、やっぱり損なわれやすい環境であるということが言えますし、まあ、そこからさらに子どもたちの根本的な自尊心そのものも 失われていってしまう可能性があるということをお伝えしてきました。次回はそういった自己肯定感の低下、自己効力感の低下というものが子どもたちの心のありようとか物事の捉え方、考え方についてどんな影響を及ぼしていくのかということについて、またちょっと別の観点でお伝えをしていこうと思います。今回も最後まで聞いてくださりありがとうございました。これからも毎日配信を続けていきますので、ぜひ皆さんからのご意見やコメントなどもお待ちしております。次回も皆さんに役立つ情報やエピソードをお届けしますので、ぜひお楽しみに。それでは今日は以上です。あなたの心が幸せでありますように。